Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和6年10月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
ハマグリ、ハマグリじゃないわ神様に負け弁護士軍団の切り込まない隊長、
ありがとうございます、
はい、今夜は、はい、長谷川君ではなく、はい、ゲストの方をお招きしております。
はい、
自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、松竹芸能所属のお笑い芸人で、元官僚芸人松本と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。芸名が元官僚芸人松本なんですよね。は
い
は
い、ああ、そこまでついてるんですね。
はい、はい、そう、肩書きというかニックゲームではなくて、芸名が元官僚芸人松本。
はい、そうですね。
松竹芸能所属は入らない、芸名には。
入らないです。入ってもまあ、なんか入っちゃうかもしれませんね、この感じだと。
はい、元官僚芸人松本。
今、入ってもって言いましたね。そっちの方がやっぱ元官僚の方が、
松竹よりいい。
パワーあるやろうっていう。
この番組、北野真子さんも聞いてらっしゃるから。言っていいんですか、で、松本さんは、はい、私の、はい、通っておりました楽生高校の後輩でして、
はい、
で、8月ですかね、はい、松本さんにお声かけいただいて、はい、松本さんの東京でやってらっしゃる、はい、ラジオに私が出演しまして、
はいうんはい、そうです、ありがとうございました。
ありがとうございます。その時ね、僕にいろいろ質問してインタビューしてくださったんですけど、
うん、
私からしたら、はい、大谷君もそうだと思うんですけど、はい、元官僚でありながら、
はい
ね、今芸人をしてる松本さんに聞きたいことのが多いじゃないですか、
は
い、
そうですね、もうね、うん、元官僚なのに芸人っていうのだけでもう興味ありありじゃないですか。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
なんちゅうもったいないことすんねんと
ね、まあ昔の世代の考えなのかも分かんないけど、はい、なんでそんなことすんねんって言うよね
、はいはい、なんでそんなことしたかをねこの後たっぷり聞くとして、
はい、
ちょっとね、松本さん悪いんですけど、はいはい、先週からの流れで処理しないといけない、話題がございまして、ね
はい、
そうなんですよ、
はい、
先週ですね、
はい、
柳田浩二さんがゲストでお越しいただきまして、
はい、
で、あ、松本さんも柳田さんご存知ですよね。
あ、そうですね、はい、先日ちょっと
ABC ラジオ、ね
はい、の方で、はい、
小原翔平さんのラジオ出られてたんで、
はい、
VIP のコーナーですよ、はい、私が2年前に、
はいはいはい、
ラジオと憲法本出した時に出してもらって、大谷君がついていってね、
もう見学しに行ったんですよ
もうスタジオの中入って見学したもんね、
はいはいはいはい、
最後ちょっとだけ出てたもんね、
はいはいはい、
声かけてもらって翔平さんに、
は
い、
あ、そうですか。
スタジオの中に入っていいって言われて、
はい、
言っていただいて、はい、
いやもうすごいね、皆さんやっぱもうおしゃべりがすごいやっぱ上手くて、もうついていくので必死でした。
いや、翔平さんは
すごかったですね。僕が行った時の圧倒
されちゃいましたね。
はいはいはい、
喋りは圧倒的ですもんね、
はい、
驚異的な方なんですけど、番組の作家が翔平さんが柳田先生と呼んでらっしゃる柳田さん で、
はい、
でその柳田さんが先週この番組出て、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団、すなわち大谷君と長谷川君に対する苦言といいますか、
はい
はい、まあ、最初はね、はい、まあ、素人っぽくて、
はい、
まあ、親しみを持てて、
はい、ね、僕言うたらちょっと面識は
ありますよね。
ありまして、
僕は大阪で事務所やってた頃に、はい、なんかね、会って挨拶してとかありましたよね。
し、それこそ、明石家さんまさんの59回目の誕生日を勝手に祝う会、
はい、イベントね、
というイベントがあった時に、
M角さんと
その後の打ち上げとか一緒に行かせてもらいましたから。
そうか、そうか。
はいはいはい、
ほんで今までは大谷さんに対して結構好意的な、
そうなんですよ、僕柳田さんについてクリップしてるとそう思い込んでたのに
ただ柳田さん曰く、はい、最近のカミソリ負け弁護士軍団はちょっと、
はい、
なんて言いますか、
もう表現としてはイラッとするって言われてましたね
だらだらと、
はいはいはい、
せっかくラジオに出る機会をね、
はい、
があるにもかかわらずダラダラしすぎちゃうかと、
はい、
ね、準備することもなく、
そうおっしゃってましたね、
はい、全く準備せんとラジオにパッと出て、で、ああでもないこうでもない喋るのはもう竹内義和先生の専売特許で、
はい、
お前らその域まで達してないと
まあそりゃそうですわね
達してる人誰もおらねえそんなやつおれへんわっていう感じなんですけど、
はい、
っていうまあまあ、
はい、
苦言を、
はい
はい、 ていただきましたので、それを受けて、はい、そのショックで長谷川さんはもうラジオ一歩過ぎになって、はいはい、今日お休みをすると
ね、あの X 上では来るという、はい、ね、はい、触れ込みになって
た、触れ込みになったんですが急遽ちょっと行けなくなりました。あれはきっとそういう柳田
一歩過ぎ、
柳田一歩過ぎよくプロ野球選手がなるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、ちゃんと投げられなくなったりとか、はい、うん、ね、そういう感じだと思うんですが、
はい、
大谷さん反論というかアンサーというか、
はい、いやいや果敢に来ましたけど今日も手ぶらです。
なんかないの、何週間ぶり君は。
いや2週間ぶりよね、はい、
2週間ぶり、はい、この2週間ねみたいな、
あないな。いやいやいや
でもね、それはあの大谷君を擁護するとすれば、そう、松本さんね、松本さんも官僚やってらっしゃったか分かると思うんですけど、はいはい、その我々弁護士業務やってるんで、はいはい、例えばそのね、この間こんな裁判あってねえはまあ言えないわけじゃないですか、うん、守秘義務があるから。
そうなんですよ
ね、
はい、
うん、
し、あのこんな相談受けてねもまたやっぱり言えないわけで、
言えない当然、うん、
であると普段の日常生活にそんなに楽しいことは落ちてないんですよ。
だから俺そうそうそう、無理やりな、はい、その娘の夏祭り行った、はい、近所の夏祭りでお化け屋敷でお化けやったりするのよ、だから僕はそのためにね。
いやいや、でもね、そうそうそう、そのお化け屋敷行った話で、うん、あのね、お化けガチ勢おったっていう話するためだけに10分ぐらい話しはんのよ。
そうそう、そこまで持っていくためにね、
その言葉が面白かったっていうだけの話をするために10分ぐらい話しはるから僕らもう出るまくないわけですよ。
その時に、いや、あの俺もなとか、はい、うちの子供が小さい時にそういうお化け屋敷がね、保育園であって、はい、小学校であってとか、そう派生していくっていう展開がね、あ、
言っていい、うん、また次回以降、
え、もういいで、今日お化け屋敷でおかしな感じなんねん。
はいはいはい、
あ、今日も手ぶらで、はい、でもいいと思いますよ、こういうメールもいただいておりますよ、はい、あの、この方は、うずさんですかね、はい、ラジオネーム、こんばんは、
こんばんは、
墨田さん、カミソリ負け弁護士軍団、大谷さん、長谷川さん、こちらの番組を知ったのは今年に入ってからの私です。はい、全くわからないプロレスの話、サイキックも聞いたことがないので、うん、少々 BGM 的に流してしまうこともあるのですが、ハマグリボーイ弁護士軍団の会は楽しみで仕方がありません。次回の告知がカミソリ負けと知るとよしとなってしまうのが私のスタイルとなっています、はい、
ありがとうございます。
すいません。お三人の声のトーンと話し方や間合いがとても心地よいのです。ただただそんな不安もいますよとメールさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
皆さんお忙しいと思いますが、お三方の会がいつまでも続きますように。追伸、先日進行次第の神の裏に墨田さんに書いていただいたサインを受け取り感激している55歳です。
何のことですか。
先週の土曜日に、ね、はい、大阪弁護士会で、はい、再審法改正のイベントがあって、あの袴田さん の、 あの、はいはいはい、再審で無罪判決出たじゃないですか、
はいはい、
でそれを受けてその判決の2日後に大阪弁護士会でそういうイベントがあったんですよ。
そんな、
あなたは大阪弁護士会に所属してるでしょ。
してますけど
僕出てないですよ。僕は見に行ったんですよ。
ああ、そうなのね、はい、
浦川さん、 ABC の浦川さんが出るからっていうので、はいはいはい、亀石さんとトークをするっていうので、はいはいはい、僕もじゃあ見に行きますって行ったら、その裏のリスナーが結構来てはったんで、
はいはいはい、
でなんかあのサインしてくださいっていうのがあって、
あ、
はい、感激してる。
サイン攻めにあったわけやね。
そういうね、ほんまに局地的に人気あるんですよ。ちょっと気持ちよくなりますよ。
いやいやいや、あのうちの妻の友人もウラウラの大ファンで、
はい、
あのでもやっぱりその水曜日が一番面白くて、
あ、そうですか。
でもあのそういう評判ですよ。
あ、ちょっとこうやって広げようとしてくれてるな。今週は
広げようと、広げようと、広げようとしてるからね。
ちょっと関連の話題を、
はいはいはい、
そういうところな、
はい、
大事になってくる。
ごめんなさいね。
俳優と文豪はお留守番の弁護士、墨田隆平のサインありがとうございましたということなんですが、あ、私ね、あのちょっとね、まだ情報解禁前なんですが、
はい、
実は俳優の仕事が
4
年ぶりですか、
はい、
5年ぶりですか、
はい、
今週撮影がありますよ。
今週ですか。
今週撮影です、
はい、はい、またどんな役しはんねやろな。
ある女優さんと、
また女優さん、
ある女優さんと、はい、はい、撮影をします。
前はね、常盤貴子さんですよね。
そうです、そうです、はい、はい、まあでも言ったら皆さん知ってる方ですよ。
あ、すごい、
ちょっと、
はい、まだ言えない
あんまり言うとね、僕その情報解禁とかその全然気にしてないんですけど、うん、多分まだ言うたらダメやと思います。、はい、それはだってまだ撮ってる最中というか、今度撮り始めるのかなの話は多分してあかんと思うので、
はい、
はい、 今ちょっと役作りを
俳優だからね、
はい、ちょっと体型変わったでしょ1週間前と。
あ、そう、絞ったりもするんだ。
絞ったりも、カメレオン俳優ですから、はい、歯抜いたりしますから、役によってはロバート・デ・ニーロのごとく、
はい、決して手ぶらではなく
手ぶらではないんですよ私は、はい、でこういうねメールもいただいておりまして、
はい、
この方は愛知のみちさん、いつも楽しく配置をしています、はい、ノープランのカミソリ負け軍団のトーク、はい、私は大好きだけどな、これからも出演を楽しみしております。追伸、いつも選曲いいですねと。これは多分長谷川君に対する、
そうです、ね、
長谷川君の選曲はね、はい、センスがいいとか、はい、ちょっと上でもね、
僕もあんま知らない人を書き張りますね言うたら
僕らそのベタなんしか知らないです
よね。僕ベタなんですよ、はい、
ね、はい、そういう、はい、なかなかあの込み入った曲は知らないので、うん、はい、そうなんですけれども、あ、これで大丈夫です、はい、松本さん、
はい、すいません、ね、
先週間の因縁は
無事に、無事に、
せっかく消されてるの
にごめんなさい、ね、水に流れましたでしょうか、
申し訳ない、因縁を紡いでいかなダメですよ、はい、で今度は直接柳田さんと大谷君との対決とか、
お、はい、
この手ぶらといろいろね、はい、柳田さんはザ・パンダのトークとかを、はいはい、それあれが準備してるトークかっていう話ではあるんですけど、
いや
何でもザ・パンダと関連付ける
すごいですよ柳さんは、
柳田さんは、ね、はい、いやすごいですよ、はい、であの演芸に関する知識は、はい、あの柳田さんっていう方ね、はいはいはい、ものすごいもう演芸マニアで、
はい、
もう僕が今まで、僕はあのそういう漫才とかお笑い好きなんですけど、はいはい、ちょっと会ったことがないレベルの、
僕もだからそれこそ先ほどの言ったあの明石家さんまさんの誕生日を祝う会で見た時も、うんうんうん、僕それまで明石家さんまさんのことは大好きやと自負してたんですけど、はい、この人たち見たらもうほんまクソみたいなもんやと思ってびっくりしたんですよ、すごすぎて、はい、
その時に話題になってたのが、はい、さんまさんが高校3年の高校総体の奈良県予選準決勝で負けた対戦相手とそのスコアは何対何か、
ええー、マジでっていうこと、
そうなんですよ、それを、
それがメインなんですよ、それで3時間ぐらいで、ね、
そう知ってるかいって
それは、で最終的にその柳田さんがその答えを探し当てて、うん、当時のね、地方紙のマイクロフィルムを見つけてきて、
はい、
でそれをスライドに移して、
はい、
で観客がうおー
ってなってた、
カタルシスを感じて終わるという謎のイベントも、でも10年ぐらい前やでな、もうあれもな、
そう
実は、
はい、
なあもう10年も同じようなことやっててな我々そ, ううそういう方なんですよ、であの巨人師匠と新助さんが、はい、初めて会った日も柳田さんが特定したんです、
すごいです、それなんか人外の力がなんか、
そうね、あのお二人とも新助さんも、はい、巨人師匠も別々に昔よく初めて会ったのは、はい、お互いが、まあ、あの師匠についてて弟子をしてる時に九州巡業に行って、はあはあ、で九州巡業で初めて会って、その日の晩にその旅館の大きいお風呂で、大浴場みたいなところで2人が喋って、
はあ、
でその時に新助さんが巨人賞に南出君モノマネうまいらしいやんかとか言って、うん、はいはい、で、巨人賞がまだ南出茂という本名だった、はい、巨人賞がそのモノマネをやってみせて、
はい、
そっから新助さんそれまでモノマネ得意やっていう自負があったのに、うん、その時に、まあ、お風呂の中やからまたいい感じで響くらしいんです、反響するらしくて、はいはい、めちゃめちゃうまかったらしくて、はい、そっからもう絶対俺は芸人としてモノマネをしないと決めたっていう、
あ、見たことない見たことない
っていう話をするんですよ、
はい、
するんですけど、でその話はお互いが別々のとこでしたりするんですが、ただその日なんて分からへんやんか、
はいはいはいはい、
ただそれは柳さんがいろいろ調べてね
何年頃に出会ってって、その師匠が
お互いの師匠が巡業九州に行ってる時期とかも調べて、
はい、
である日一日を柳田さんの中で特定してたんですけどこの日じゃないですかって言ってて、でそれで巨人師匠本人に当ててても、いや
それ覚えてないですよ、ね、
分からへんなみたいなこと言ってて、うん、ああそういえばあの当時の日記が出てきてっていう流れがあって、でその日記見せる見せへんで、はい、急に師匠が乙女みたいな感じになりだして、はい、ちょっと字汚いか見せたないわいやそんなことどうでもいいんですよって僕らそう字綺麗汚いどうでもよくてちょっと見せてもらえませんか言ったら、字汚い言わへんかとか言いながらそういう攻防があって見せてもらったら、はい、書いてたんですよ。 今日長谷川君と初めて会ってっていう。
へ
え。それを日が本当に柳家さんが特定した日やったっていう。
へ
そういうことを人知れずやってる。
何の意味があるのか分かんないですよね。
意味ないことやるのが大事なんだよ。意味ないことに。はい、それの最たるもんがもっと官僚芸人ですよ。
何の意味がある
の？何の意味があるのというか話をね、はい、この後たっぷり伺おうと思います。今夜は元官僚芸人松本さんにゲストにお越しいただいております。
こんにちは。
よろしくお願いします。こんばんはでお願いします。
こんばんは。
夜の放送なんで。
はい。
で、またね、ちょっと松本さん待っていただいて申し訳ない
です。
はい、
あ、
またせっぱなし申し訳ないんですが、はい、先ほどスポンサーのさくらさんのコーナーありましたけれども、はい、12月7日、ちょっと先の話になるんですが、年末12月7日の土曜日ですかね、久しぶりにこの番組のリスナー、ハマグリスナーの皆さんと一緒に食事をするスミシュランをやろうかなと。
何年ぶりですかね
思っておりますので、コロナ禍前ですよ、はい、以来だから4年ぶりとかですかね、
はい、
はい、でね、桜の広報の方とかも来られて、また積極的にこのね、スポンサーのコーナーを盛り上げていきたいなということで、うん、
はい、
12月7日まだちょっとね、これから確定事項はおいおいお伝えしていきますんで開けておいていただければ、
はい、
はい、大谷さんはいかがですか。
ちょっとね、僕今その日別件がありまして。
別件あるか？
あんねん本当に。本当にあんねん困ったことに。
あんねんや、
はい、
まあまあ関連人物大谷さん無理のようですんで、
はい、
また別の関連人物をいろいろお声かけしようかなと思ってるんですが、はい、はい、というわけで、元官僚芸人松本さんにお越しいただいてるわけですけども
、はい、
いろいろ聞きたいんですよ。
もうね、
はい、
そのやっぱプロフィール聞くだけでなんでそうなったんやろっていうのが、
っていうのがありますよね。
はい、
もともとだから私の高校の後輩。
何年ですかね。
3年違いですよね。私が3年後輩です。
3年後輩
ですね。はい、3年後輩ですね。
2年ちゃいます。
40期、
40期です。
あ、で僕38やから
2年違い。そうですね。
僕は高3の時に高1でいらっしゃったと、
はい
は
い、
ということ
で、はい、高3の時は住田先生一番輝いて、人生で一番輝いてた時期やというふうに聞いてるんですけど、
はい、高3の時と、はい、あと司法試験最終合格したのが2006年ですけど、その2年前、
はい、
2004年の担当担当式試験、
はいはいはい、
その時が一番輝いてました、ね、
何がすごかったんだっけ。
4万5000人中3位で
ございました
。
すごい、
いや、担当試験はでも、ね、はい、マークシート本当に住田さん、はい、むちゃむちゃ得意で、
はい、
多分ね、日本で 1,2、
はい、
を争うと言っても 1,2 言うたら言い過ぎか、でも、はい、その毎年すごかったよね。僕
すごかったですね。その模試とかやっても、もうほとんど、はい、名前を載せるとかいうレベルじゃなくて、
レベルじゃないですよ、
上の方に載ってはるっていうのが住田さんやって、僕もその頃から知ってたんで、
はい、
すごいわーと思って。そんななかなか取れるもんじゃないんですけど、
は
い、
そのね、何万人か試験受けてて、ほんで成績優秀者がこう名前に載るんですけど、はいはいはい、その中でもこの一番
うん、端っこの、まあ、50人ぐらいしか乗らないところの一番端っこには乗ってたよね、ほぼほぼ。
なんかゲーム的なやつみたいなのが得意。
ゲーム的なのも結構パズル的なのが多かったですね、
はいはいはい、
警報でも、
はい、
うん、なんか暗記とかいうよりも、うん、なんかパズル的な、うん、
はい、
なんか案に、まあ、地頭がいいって
言ってる、はい、
まあ、いや、でもそうか。でもそうだといかんせん何があんねん、私論文式試験
伸び悩むんですよ。
その3位やったのに、
3位で受かった年に、はいはいはい、論文試験になると僕その年3700位で落ちるんですよ、
は
あ、だからそのこの失速ぶりは別に今年の広島とかの日じゃないですよ。
いやいや、まあ、それぐらいちゃうか。
広島どこじゃねえの。3位が3000、しかもその得意やった担当試験のところでも、はい、その何です、ことさらに良かったのがその年なんですよ。
うーん、
その僕はだから2004年の5月の第2日曜日、母の日に毎年その試験があるんですけど、その昼の1時半から5時までが一番頭働いたんですよ、
はいはい、未
だにそう思うんですよ、はいはい、あんなに頭働いた昼下がりないなと。あれからもう頭働かないな、昼下がりに。で、ほんで結局それはもうすみちゃんはその今年は体調整えるだけでいいと言われてたんですが、うんうんうんうん、3700人抜かれをするという脅威で、そこからまた2年かかるという、中途半端によるんですよ。ほんまに頭が良かったらそんなパパって浮かるんですよ。 中途半端に要領がいいからそういうことが起こったんですけど、また松本さんをほったらかしにして自分が話をする今日このパターンで行こう。
僕は今日あれなんか何も喋りず、どうもありがとうございましたって書いて、
今日このパターンで乗り切
りましょう。担当者の方の抱えてたのはどうでもいい
のよ。お前がなんか言うからやんか俺のことで。なんか僕はまあ高3の時に高1で、
いやでも輝いてたのを見て知ってるわけでしょ、はい、というところが。
でもその前僕はその松本さんのラジオ出してもらった時に聞いていると、はい、高校の時は特段お笑いとか興味なかった。
あ、全くそもそもお笑い見たこともなかったです、僕。
え、お笑い感じなんですよ。お笑いに興味持ったはいつですか。
え、もうだから、40回ってから
。そう。いや今半端か変な話。え、40過ぎてから
な。今僕46歳ですけど、はい、違うんです。僕お笑いが好きで始めたんではなくて、うん、はい、なんかお笑い芸人とか始めたら面白いかもなっていうところから始めたんですよ。で、なんか何もわからないから始められて、
あ、そうなんですか。
分かってたら多分やってなかったと思います。
興味が、
はい、
別にずっとなくて、しかもお笑いが興味持ったから始めたんじゃなくて、はい、そっか、そのもうその時は官僚辞めてらっ
しゃって。ああ、そうですね、はい、そうですね。なんかそのやっぱちょっと全然違うことをやりたいなみたいなことを思ったんです、はい、ん、今まで自分が やろうと思わなかったことをやろうと思ったんですよ。で、だから自分の人生と全く関係なさそうなものをいろいろ考えた時に、あ、なんかお笑いってなんか全然違うから面白いかもみたいな感じで始めたんですよ。
ほんで今は、はい、そのまあ官僚なる領域やから、はいはい、すごい多分いろんなそのお笑いでもきっといろんな公式があるやろうから、はい、それを学習すると思うんですけど、はい、今は好きになったんですか。
あ、そうですね、好きというか、なんていうんですかね、お笑いそのものが好きというか研究対象として、なんか今めちゃめちゃ分析をしてとか、うん、そういうことをやってます。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ高校の時に、はい、例えば僕が高3の時やったら、はい、1994年2丁目劇場の第二次ブームみたいな感じで、はい、だから松本さんがね、この間私喋っておっしゃってた有機ロックさん、
はい、そうですね、全盛期
に、ほんで先生で、うん、はいはい、今そういう漫才のね、はい、目指してる人らにそういう養成所で教えてらっしゃるんですけど、はい、生徒らしいんです松本さんは、はい、あの方がだから1994年はまだそのあれですよ、針金ロックの前の松口 VS 小林っていう、ね、はい、ね、ケンコバさんとコンビを組んでコントやってらっしゃる頃 で、
はい、
で あの人らをはじめとするその二丁目劇場ブームで、うん、千原兄弟、でメッセンジャー、ジャリズムで、うん、水玉烈風隊、
はい、
そういう人らが人気を博してたんですが、はい、高校生の男子であれば結構みんな興味あったと思うんですよ、うんうんうん、
はい、
なかった。
でも全くもうそもそも知らなかったですでなんかそういう話がそういえば言われてみればなんか言ってたなっていうのはなんか今思い起こしますけど、だから僕例えばだからさっきの結城さんとかも、はい、針金ロックさんとかも、だから皆さんやっぱり今もその同じ世代の人たちにそうやって有機ロックさんに習ってるんだって言ったら、すっごいみたいな感じで、うん、結構皆さんやっぱりすごく、はい、感動されるんですよね、で私、もちろんな、まあ、すごい方だっていうのは分かってるんですけど、当時のその実感としてそれを感じてないので、よく感覚的にそれがよく分からなくて、すごい方なんだけどどれぐらい すごいんだろうっていうのがなんかどうもギャップがあるなっていうのを、はい、感じちゃったりしますね。
ほんでそっから高校の時お笑いを見てないだけで、はいはい、ずっと40過ぎるまで特に興味を持つことも
なく、はい、そうですね、だから M1 の決勝を見る年がたまにあるぐらいの感じ。
あ、それもたまになんや、
はいはい、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ全くそうか、門外観やったからこそ、はい、うん、違うことをやってみよ う、
はい、こんなに大変だと思わなかったんです。だから僕正直だから1回2回ちょっと M1 の決勝を見たときに、はい、まあ当然あこれが作り込まれた世界だなっていうのは分かるじゃないですか、うん、はい、でってことは作文ですよねと、はい、作文、いや俺作文めっちゃしてきたからなみたいな、はい、じゃあできるでしょうみたいな、ね、それぐらいのノリだったんですよ。
答弁作ってきたもんなってこと、はいはい
はい、そうやな、はい、あそういうことか、はいはい、あじゃあ高校の時は何が好きやったんですか、はい、
あ僕一応オーケストラ部に入ってたんですけど、
はいはいはい、
でもまあまあなのでそうですね、まあなんか音楽聴いたりとか本読んだりだとか、はい、まあみたいな感じでしたけど、はい、はい、そうですね。
へ
なので全然もうお笑いは本当に縁がなかったですね。
あそうなんや、はい、なんかその好きやけどそういうことを押し殺して全然違う道に行ってて、うん、はい、でもその気持ちが抑えられず、
はい、
ね、40過ぎてお笑いをもう一回やっぱりやってみたいと思ったって勝手に思ったんですけど、
美しいですけどね、いや
そっちせえへん今の結構反発を人によって僕おもろいと思ったけどあ でもそれでやっぱ お笑いが難しいって言ってるのがやっぱり面白いですよね、はいはい、その今までね、その数多の試験を乗り越えてきた人がそういうことを言ってるっていうことが、う
ん、なんかだから公式化できるんじゃないかと思うわけですよ。なんか絶対パターンあるでしょうとかと思ったんですけど、はい、なんか分析しても全然見えてこないですね、やっぱり未だに。これが
だから公式とかはあるにはあるけど、はい、やっぱり漫才とかは人なんですよ、は
い
は
い、ねえ、うん、多分そうですよね。
人
多分同じ台本で優勝する台本もらっても、あの僕らがやっても絶対優勝できないと思うから、うんうん、それはやっぱ人なんでしょうね、うん、
だからやっぱ大御所の吉本でもどこでもそうですけども、うん、漫才師の人はネタが面白いかっていうと、ネタ自体ね、うん、そのものが、うん、は分からへんけれども、もう人がおもろいから、
うんうん、あのさっき思ったんですけど、あの、はい、お三方のその お話あのさっき の冒頭のお話です、はいはい、あの おしゃべりのリズムだとかその感じが心地いいですってさっきリスナーの方送ってくださってたじゃないですか。 あれなんか聞きながらもまさになんか、あ、漫才とかやっぱり和芸ってそれなんだなっていうのを最近なんかやっぱり思うようになってきて、はあはあ、そのやっぱりリズムとか間と、うん、それからテンポがどうだだとか話してる内容そう、まあ、ともかくとしてその耳にどう当たるかで、うん、やっぱりそこって結構こう人って影響を受けるんだなっていうのはやっぱ最近、いやそうするとやっぱめちゃめちゃそんな簡単な話じゃないよなっていう
っていうことが分かってきた、
はい、
うん、話の内容はともかくよ突っ込まないとそこで
分かる。いやいや、僕が言うの僕なんてさ、
そういう柳田さんはそういうことを求めてるんじゃない。
違うと思うね。
あ、そうか、でも全く無縁のそういうお笑いに興味がなく、でも大谷君は別に芸人を目指したことも漫才をしたこともないけれども、それなりにお笑いとか興味あったでしょ、僕らの世代。
僕は同級生やから。あったよ、あの、うん、とあのやりたい気持ちも少しはある。
知らんかった。知らんかった。そんなんで、
あるあるあるあるあるよ。
え、今もあの、
いや、それあるからここ喜んで出てきてるわけで、あ
の、いや、びっくりしてるわ今。そんな思ってんの。
いやいや、漫才やりたい。
だから怖いのが、はいはい、このねラジオに前よく出てくださってた、はい、同い年だけど随分先輩、早く司法試験受かってる、はい、あの香川照江という名前で出てくださってた弁護士がいるんですけど、はい、今大阪弁護士が副会長やったんですけど、あの人も何年か前から、はい、お子さんと一緒に長男と M1 出たりしてるんですよ、
はい、ああ、いやいや全然ね、もうそういう方結構おられますし、
いるじゃないですか、はいはい、で、うん、大谷までそんなこと言い出したから、はい、なんだこういうラジオ出るとやっぱそういう自分の欲求みたいなのが、
いやいや、いや、出たから欲求が出てるからじゃなくて、もともとは欲求はあれ、そら。
でも今度じゃあ、隅田さんと来年 M1 とか出たらいいんじゃないですか。
いやいやいや、
もう。いや、僕ね、だから、一瞬だけ、はい、あの結婚式の余興で、はい、あの隅田さんと、あ、30秒か1分ぐらいだけ漫才させてもらった。
あれか、あの、斎藤くんの、東京の結婚式かな。
斎藤くんかな。
したかな。
いやー、どっち、誰やったかな。
俺も途中でやめたじゃないです
か。そうそうそう。あんまりね、いまいちな台本書いてきはって、途中で捨てはって、これはあかん。
いや、これはあかんっていうか、その空気がそういうのないから、はい、このまま引っ張ってあかんみたいで、はい、俺一人で喋ったじゃん、はい、多分、その時。
いや、まあだから30秒か1分ぐらいやって、やったけど、うん、こう、あかんと思ったら、もう僕捨てられて、うん、あ、もうこれは僕失格の烙印押されたと思ってますよ。
あ、それガチガチ言ったんですよ、多分。だからそれで動いてるやつを。
いや、ね、その新幹線のところで、はいはい、これ覚えろとか言われて、
まあね、漫才やったことない人にそれはなかなかあるかもしれないですよね。
いや、し、なんか、その、まあ、ボケが難しいのいきなり渡されたのよ。
ああ、そうやった。
はいはいはい。
そう、漫才をしようとしたことは覚えてるんやけど、はい、したかどうか記憶なくて、せんかったんかな。
ほとんどしてないです。
してなかった
ん
かな、
はいはい。僕は失格の烙印をされたんで、もう。
じゃあちょっとそれね、リベンジをちょっとなさった方がいいんじゃないですか。
それはいいです。
でもね、そのやっぱり僕はあの、はい、ABC のラジオで、はい、その浦川さんとまあ喋ってる時に、こう、やりとりが、その結果的に漫才的になったなっていう時があって、うん、その時すごい嬉しいんですよ、はい、その全く打ち合わせもしてない中で、はい、その僕がプレゼンというか担当してるコーナーがあって、その時に結構その僕が行こうとしてる方向と違う方向で突っ込んできて、うん、それに対して僕が押し返してっていう、こうやり取りをしてんのが、うん、ああ、これもう一回台本に直せるなみたいなやり取りができた時は快感、うんうん、はい、そういうのは
本当のあれですよね。だからそれが本当の漫才ですよね、多分。
だからそれを また、ね、はい、ほんまに台本作ってもう一回やりましょうって言ったら面白くなる、
はい、そうですよね、
何も決めてなくてやるから、うんうんうん、例えばその竹内先生とかとイベントやってたりこのラジオで喋ってる時にそういう形でやり取りできた時の方が僕は気持ちがいいから、うん、何も決めてなくて、うんうん、だから、それはそう形をカチッと決めて漫才をやるよりも気持ちいいかなっていうのがありますけど、う
ん
う
ん、いやなんか私さっきオーケストラでってにいたって言ったじゃないですか、はいはい、でまあ、死ぬほど練習をして練習してきましたで舞台に立つものじゃないですか、
うん、オーケストラ
はね、はい、でもだからお笑い始めてなんか漫才始めて思ったのが、はい、今出てきて初めてこの話をしたという体をいかにやるかっていうことが技術だって言われるじゃないですか、そうそう、なんだそれはと、それ、うん、そんな技術があるのかと、だから他のものとなんかちょっと全然やっぱり向いてる方向がやっぱ違うもんだなっていうのは思います。
あ、違うでしょうね、はい、その僕はだから苦手な漫才っていうのがあって、それは漫才だけれども、はい、漫才の台本の中でわざとミスする設定になってるとかね、お前今噛んだやろみたいな感じで、うん、それ言うなやみたいなことを、うん、ようそれやるなっていう、う
んうん、作りもんやってもみんな分かって
るのに、それをするのはものすごい見てる側が照れくさくなるんで、うん、っていうのはあるんですけど、うんうん、そもそもじゃあ官僚は最初からなろうと思ってたんですか？
あ、官僚はですね、いや僕これもう成り行きなんですよ。
それも。
はい。いや単純にもう就職氷河期世代で、もうめちゃめちゃ就職大変
だった。
はい。すごく苦労したんです、はい、実は。で、どちらかというと私マスコミ行きたかったんですよ。
マスコミ、はい、どういう系統ですか、マスコミでも。
まあだからまあテレビ NHK とか、まあ、テレビ局系受け
て。テレビは見てたんですか？
あ、そうですね、報道番組とかああいうのが好きだったんです。ドキュメンタリーとか、
そっちは見てて、
はい、とか、まあ、雑誌とかですね、はい、どちらかと、
出版社もじゃ
あ、はい、とかですね。でもまあもう本当にだから100社とかなんか普通に落っこって、でまあ、全部落っこっちゃったんでしょうがなく大学院に進み、もう一回就活やろうってもう一回行くんですよ、大学院。
ちなみに大学は京大ですね。
京大ですね、はい。
でそんだけ就職氷河期とはいえ、はい、失敗したっていうことは、はい、
だから喋りのってやっぱ喋りの能力も低かったんですよ。
いや多分ね、はい、僕2回目ですけど、はい、直さんは初めてやけど、はい、多分ね人間的に問題あるんですよ、はい、でもねそれは漫才するに向いてる、はい、人間的に問題ない人の、はい、漫才なんて見たく、問題あそうかない人の漫才見たくない、
はいはい、
うん、だからそれはちょっと、はい、だから自分が気づかんうちに、うんうん、なんかしてるんじゃない、
あかもしれない、あるかもしれない、
今のところ僕は全然感じないですよ、はい、それは、は
い
は
い、うん、ないですね別に、はい、
ちゃんとしてるなとか思うんですけど、はい、今なんか聞いてると、うん、ねえ、で京大入ったのは、
はい、
現役で行ったんですか？
いやもうそれも2年遅れで行ってます。
いいじゃないですか、はい、
だからもうなんか全然そんな大して人生うまくいってなくて、でそれで
高校時代は勉強してたんですか？
いやしてなかったですね。
しなかった、
はい、ま、それは高校時代は本当にしなかったです。だから私卒業するとき本当のドベでした。
ドベ、
はい、いや本当にそうでした。でなんかだからなんならだから高3の時に結局最後なんか補習かなんか受けさせられて、それ受けなかったらもう卒業させないって言われて、
そのぐらい、
はい、ぐらいの感じでしたね。
だって僕らの学校でね、はい、あんまダブル人が、はい、何年間に一遍いるぐらいの感じだったんですよ、はい、で僕も大抵してへんかったけど、はい、高3の時にもし受けさせられて260人中240番ぐらいだったんですよ。
はい、
まだおんねやしたって、はいはいはいはい、びっくりしたんですよ、はい、学校でも下でした、ね、真面目な感じではあったんですか？学校の中では。
でも学校もあんま行ってなかったですね僕。だからずっとサボって、でなんか
変なやつですね。
まあ、当時平方市に住んでたんですけど、はい、京阪電車なんかだから2往復とかしてました。でなんか電車の中で
降りるわけでもなく
降りずに、はい、場所はないじゃないですか、金もないから電車乗ってひたすら行ったり来たり行ったり来たりしてみたいなことやってたりしてました、
ね、問題あるね。行かない。
まあそうっすね、はい、
例えば、ね、電車乗ってなんか本読んで、
いや寝ごーって寝てなんかカンボケーとかのことして本とか、
だからね、はい、それね、僕高校の時ね、はい、まあ結構優秀な人が多い学校やったじゃないですか、
はい、
僕が結構やってたライフワークとしてやってたのは、真面目そうなのにアホなやつを探してたんですよ、
はいはい、
でみんなで、まあ、隠れアホ KGB っていうのを作ってあいつ部活頑張ってるわけでもない、ほんでなんかバンドとかやってたりとかして、勉強してるわけでもない、はい、なのに実はあいつ一番成績悪いねんでみたいな人を僕はちゃんと把握してたんですよ、はいはいはい、
地方研修所でも同じことやった
わ。就職の時あいつめっちゃ成績悪いなみたいな、遊んでるわけでもなく、
よかったよかった KGB にちょっとね、なんかね、めっちゃ
遊んでるわけでもなく、はい、あいつめっちゃ成績悪いなみたいな、ほんでおとなしい感じだけど、はい、僕そういう人で魅力を感じたんですよ、はい、こいつ絶対何かあるぞと、はい、 でね、受験の時は受験勉強して入ってきてるわけじゃないですか、
はい
ね、それなのに全くせえへんっていうところに僕脅威を覚えたと思うんですよ、
うんねうん、まだ下に22人おるわけだから、ね、240番やったらね、
はい、そうそうそうそう、
多分それでしたね、その下に22ぐらいでした
ね。あ、僕2つ下の学年やったら暴いてたわあいつやばいねみたいな、あいつめっちゃ真面目そうやけどめっちゃアホやで、ね、闇抱えとんでって
。でもアホなのは結構バレてましたから、あの別に、はい、あの、あいつ実はじゃない、ないです。
あ、もう、
は
いはい、バレてない、はい、僕はでもね、あのそういう隠れアホの人がいて、はい、で僕らはあの結構明るいアホというか、はい、でいつも先生がもう今度期末テストとかであのその結果を受けてね、成績悪い順に前並べるみたいな、はい、で僕ら何人かね、この前出てもらってた鈴木敏夫君とかはもうアホやっていうことでみんな分かってるから、うん、みんな手挙げてその隠れアホ守るために僕です僕です僕が一番前ですとか言うて、そしたらほんまに真にリアルに一番アホなやつがはははって笑ってるんですよ俺ら守ってんのにみたいなっていうのがあったんですけど、あ、松本さんちょっと安心した、はいはい、でとはいえですよ、はい、なかなかそのドベやったらね、うん、仮に二浪したとしても、はい、京大行けないんですけど、浪人の時は勉強した、
まあ一応それは勉強しましたね、やっぱり
さすがに、
はい、はい、しました。
あ、でも彼はあの大谷さんは京大現役で行ってますよ。
まあね、だから、うん、よう現役で入るなって思ってました僕。
ただその後、はい、司法試験苦戦しようね、はあ、
人生いろいろありますよね。
そうやって味が出てくる、
ね、ほんまに初めて会った21か2の時はもう憎たらしい男で京大生にあらずんば人にあらずみたいなことを
いや、ようなことを
言うてへんけどそんな感じのこと言うてきよった
言うてないし、そんなことも態度に示してないです。
それが司法試験落ち続けるうちに丸くなってきて、はいはい、今のような形にはなってらっしゃるんですけど、
あ、まあまあまあ良かったのかな、
うん、いや良かったよかった
よ絶対そうですよね。
でそれで松本さんは二浪して京大に入って、はいはいね、はい、入ったけれども今さっき言ってあったみたいに官僚なるつもりじゃなかった、
はい、そうです、うん、で結局だから就職できずに、で、まあ、とにかくだからなんか受けられるもん何でもこう受けようって感じだったんですよ。もう とにかくなんか引っかかんなきゃ、駒はたくさん増やさなきゃみたいな感じです、うん、でたまたまはなんか、まあ、国一もだからそんなノリで受けに行って、でだから筆記試験なんか僕本当に最低点とかだったんですよ。本当の最低点、
の試験、
はい、あの出るんですよ、その点数が分かるんで、もう本当のガチの最低点でギリギリ入って、はい、で、実はまあそれを受かると面接とかがやっぱり結構難しいんですけど、はいはい、そこが僕大学時代にずっと引きこもって夜中2チャンネルとかでなんかもう議論とかを3000字とかのなんかとか書いて議論とか、そういう時代だったんですよ ね、
大谷君が俄然興味を示しますよ、はいはい、彼はね彼もそうなんですよ
僕ね、でもごめんやけどね、はい、あの書かないの
今ちょっとお前が引いてんのか、大谷が引いてんのか分からんねん。お前めちゃめちゃ見るやんか。見るやん。2
チャンネル僕めちゃめちゃ
見るけど書かへん。ここは線引いてるから。
ここは線引くんですよ。
書くやつはちょっと分からん。
書いちゃったら終わりですよ。
書いてるんや。
だからしかも そんな書くどころじゃないですから、もうだから本当、なんか何千字とかをもう毎日書いて、はい、それでなんか議論し合うみたいなことをやってたんですよ。で、それがやってたんで、役所行くと、その面接で、その、要は討論みたいなことさせられるんですよ。はいその現場 の、 その、はいうんまあ、現役で働いてる人たちと1時間ぐらいこの政策をどうするかみたいなこととかでギャーギャーやるんですけど、はい、そこがやっぱりそれをやってたんでなんか戦えたんですよ
2ちゃん仕込みだ
2ちゃん仕込みやもんね、
はい、2ちゃんが生んだ官僚って、はい、でも今やったらいるんかな、結構実は いるんかな、
うーん、うん、まあでも今また2チャンネルちょっと下火になってきてるから ね、
やっぱあの時代がやっぱ一番盛り上がってて、今ってなんか軽いことしか書かないというか2行ぐらいのことしか書かないんですけど、当時はすごい長文でダーンって書いてもなんかそれをなんかそういうのが割とありましたね、まだ当時は。だからまあそういうことが
すごいですね、2ちゃんが生んだ、うん、
ね
え官僚っていうのは。いやこの後また次のコーナーで官僚時代の話をお伺いしたいんですが、うん、1曲選んでいただけますかね。
あ、はい、じゃあ松山葵さんで、勝利の七転び八起きです。
松本さん、先ほどの曲は、
はいはい、ちょっとそうですね、いつもと多分かかってる 曲がちょっと違うだろうと思ったんですけど、いや実はなんかあの私あの、はい、さっきもともとお笑いそんな見てなかったみたいな話をしたんですけど、アイドルとかも全くもう全然
通ってない、
それも通ってなくて、
アイドルは通ってそうな感じですよ、
はい、いやなんか本当は分からなくて、 AKB ぐらいしか僕本当分かんないですよ、はい、で分かんないんですけど、でなんかちょっと今その東京の方で、はい、あのまあ、ラジオオーナーさんで、まあ、番組持たせてくれたりしてる方がいて、はい、君なと、で僕結構真面目なやつをやって ってるんですよ、番組で、なんか転職について考えようとか、キャリアについて考えようとか、はい、いや、君、そういうのもいいけど、そのせっかく硬いんやから、全然柔らかいもんとやった方がいいよっていうことを言ってくれて、はい、で、なんか今やらされているのが、あの、アイドルさんを呼んでっていう番組をやりなさいっていうことを最近やらされていて、はい、アイドル一切分かってないわけですよ、アイドルさんを呼んで、で、その、要はアイドルがその勉強しかしてこなかった官僚に、うん、元官僚にアイドルの魅力を教育するぞっていう教育番組なんですよ、を今やっていて、でちょっとその流れで、今の流れで松山葵さんとかっていうのは、はい、ご縁がある方なのでちょっとご紹介させていただこうかなと。
そういう仕事もしてて、
はい、ということで、
アイドルも通ってなくて、はい、お笑いも通ってなくて、はい、ただ2ちゃんには
通ったという、
は
い、
がっつり通ったね、
はい、先もね、はい、CM 中に大谷さんと松本さんで2ちゃん談義に花を咲かせてやっぱり2000年代初頭やなって、はい、それまで
その頃ですよね、
黄金時代、はい、2チャンネルの、
いや、その
今も大谷君は朝起きたらまず5チャンネル見るんでしょ。
はい、見ますね。見るんですよ。
でもなんか、結構昔と比べると、その、盛り上がってる場所がすごく減ってるじゃないですか。
そうですね。減ってますよね。はい、その、ヤフコメとやっぱりちょっと二分されるようになって、はい、そういうキャラの人が5チャンネル、はい、2チャンネルばっかりにいなくなっちゃったよねっていう、う
ん、昔はいたんや、
昔はもうそこに
そんな人ばっかり
そこにしかいなかったのに
それがいい時代かどうかでもね、そこで長文の書き込みをすることによって議論の力を
培
って官僚になった松本さんみたいな方がいらっしゃって、はいはい、で入賞したのは総務省。
あ、そうですね、総務省に入りました。
今話題のあの、はい、斉藤知事、
はい、斉藤さんがだから3年上の先輩
です、ね、結構近いじゃないですか、
はい、そうなんです、
じゃあ面識もあって、
あ、そうですね、まあ、要はなんか最初そのなんていうんですかね、地方にその出たりするわけです、
あ、行くんですよね、出向って、
はい、でその前に要は教育されるわけです、はい、地方に出たらこういう立ち振る舞いをしなさいよみたいな感じで、はい、それでその先輩と一緒に飯を食いに行ったりとかいうのをやるんですけど、はい、そこでなんか連れてってもらったりとか、はい、
斉藤さん、
はい、ありました。
率直にどういう方ですか、松本さんの印象でいいんですけど、
は
い、
あ、まあ、当時ってか、まあ、今多分総務省の人もみんなそうだと思うんですけど、斉藤さんがそんな問題ある人だと思ってた人多分いないんじゃないかな、
当時の斉藤さんを、
はい、もう出しそうだし、まあ、辞めてるその最近じゃないですか、言うて最近や、はいはい、まあ、まで、斉藤さんがそんなになんかむちゃくちゃな人だと思ってた人はあんまりいないんじゃないかなと、むしろだからシュッとされてて、なんかスマートだねみたいな、結構目立ってたと思いますし、
あ、そうですか、どういう部分で目立ってらっしゃった、
はい、あ、なんか、まあ、まあ、それも外見とかも含めてたしですし、あとやっぱり出世してる、まあ、と思います、あの方、やっぱり、ポストがいいポスト行ってるんで、
あ、やっぱりそういうのあるんですよね、はい、当然官僚の中でも、
はい、なので、当然出世してる人で、うん、で政治家の付き人みたいなこともやってるので、そこに送られるってことはやっぱ相当そのいろんな気の振り、要は、
まあ、気が利いて、
気が利いてみたいな、はい、そうですね、っていう方だったと思いますね。
その全然総務省とかで1年にそのキャリアの方って何人ぐらい入られるんですか。
総務省全体でいうと、40人ぐらい、まあ、40人いますと、でその中でただ総務省ってなんか派閥が割れてるんですよ。もう入った瞬間からもう人生が全然、裁判官と検事と弁護士が全が入っ、まあ、分かれるじゃないですか、
はい、別の仕事ですけど、はい、それはね、う
ん、でみたいな感じで、でも中で分かれちゃって、
それは何で分かれるんですか。その
旧自治省系、旧郵政省系、旧総務庁系とかって分かれてて、
あ、はい、まあ、そうか、はい、そんな子は一緒になってるから、はい、でもその新しく入った、はい、そのね、松本さんとかはその時にどの派閥を選ぶっていうの
は、で私は郵政省を選んで、
選ぶんです、
はい、選ぶんです、自分で選ぶんです。
あ、そうなんですね。
そんなになってんや。
最初面接の時に、あなた総務省のどこ興味ありますかって、1なんか地方自治に、なんか情報通信とか書いてあって、
それを言わんとしてるんや、はい、あなたはどの派閥に行きますかと、
はいはい、でその派閥を選んだ瞬間にその人の人生、そこから先も全てです。もう面接する人から、選ばれる人から、入ったとして会う人々から、もう何もかもが全部変わる。
じゃあ、まあ、総務省という名前になって一つにはなってるけど、まだ全部分かれてる感じなんや。
はい、そうなんですよ。で斉藤さんはその地方自治を選んできたっていう、はい、感じで、
で松本さんは
郵政を選んで、
郵政を選んで、
でなると大体20人、そういう派閥の話でいうと20人から15人とかそれぐらいの、はい、の感じでした
ね。だからそういう地方自治の方に行きはる人のキャリアの最終は、あの他のところは、事務次官だけども、はい、そうじゃなくてさらに知事が一番その最終目標みたいになるっていうふうに、なんかそんな記事で書いてあってね、
昔の自治省出身の人で、そうですね、はい、地方に出向行って、うん、はい、そこで結局、うん、ね、最終的に知事になったりとか、はいはい、京都の西脇さんとかもそういう感じですもんね。 でそういうのはそうか、郵政省だったらそういう感じではないのか、未来の、はい、未来像は
本当はだから違うんですけど、うん、ただまあ私最初だけちょっとその、まあ、一応だからまあちょっと交流はしようやみたいなのがあって、最初じゃあ交流しましょうよのやつでちょっとそっちの方に、なんで斉藤さんとちょっとそういう付き合いがあって、ね、
それでサンジャポンも出てはりましたよ、
はい、あって、はい、らしいですね、はい、そういう、いやもっとえどういうことですか、後輩という感じで、
後輩って感じ
でコメントをしてたって、
はい、まあ、僕、まあ、まあその時に言ったのは、まあ要するになんかあの皆さん斉藤さんがめちゃめちゃなんであんなパワハラめっちゃするのみたいな思ってるじゃないですかと、うん、であれ結構霞が関では割と普通で、で普通だったことをなんかそのまま兵庫県に行ってやっちゃったからああなっちゃったなっていう。
え、あの松本さんもそういうパワハラ、はい、
ガンガンやられましたね。
どんなことされるんですか。
いやもうだって別に椅子死ねとか椅子蹴るとか なんか投げたとか言ってたじゃないですか、いやそんなのだって資料ビーってやってバーとかもうそんなの
投げられて、
あ、そんな全然普通
資料やもんね、
はい、それって未だにある感じですか。
今はさすがにちょっと落ち着いてきたとは思いますけど、うん、でもまあ基本のカルチャーがやっぱそうだし、そういう人多いですしとか、あとなんか20メーター入らなかったとか言ってたりするじゃないですか、
は
い、あんなの本当だからああいう感じのなんか そんなことまでやんなきゃいけないのみたいなことをやられ
されます。20メーター歩かされて怒ったとか話ありましたよね、はいはいはいはい、
実際だから20メーター歩かされて怒った多分なんか要は大臣とかがいるんですよ、
政治家がいて、はいはい、だからそういうのを見てるから自分の時もそれをやってくれとなっちゃうってこと、
はいはいはい、やってたと思います。だから20メーター中に入るっていう調整をあの人だって政務官の秘書官なので、うん、何なりやってたんですよ。
ただでもね、はい、その国会主の試験受かって、はい、能力ある人がものすごい無駄遣いしてへん、はい、その20メートルのこのアテンドのために使うのは、はいはい、そんな無駄遣いあれへんで。
いやだから結局やっぱり霞が関最近辞めちゃう人多いのはそういうとことかも
多いらしいですよね、
はい、そうですね、
若くして、はい、え、まあ、入るときに松本さんはそのどうなりたいとかってありました、官僚
だ
った時。
いやなんかまあ普通にだから官僚の中で偉くなれたらいいなって思って入りました。
ああ、その中でこうピラミッドの中で、
はいはいはい、だしやっぱりまあやっぱなんか国のために何かできたらいいなとか、やっぱそういう気持ちは当然あるじゃないですかと。
やっぱりそれも、
はい、ありまして、はい、入った以上はと、なんだけどさっき言ったみたいなそういうことをやるわけですよ、その20メーターどうだみたいなことをやるって、まあまあね、これが別に国家のためになってるとは全く思えんなって思いますよねとなった時に、まあどうしようかな。
そのでもそのどこかの時点から、はい、まあ昔はその官僚主導って言われてた時期から、あの政治家主導という、まあ、人事権とか握られてみたいな形で、まあ、やりたいことも、
第二次安倍政権の、
まあ、はい、できなくなってくるみたいな、そんな空気感は中にいてあったんですかね。
あ、いやなんかまあなんていうんですかね、まあ、それはありました。やっぱりその霞が関で決めて動かしてたものがやっぱりそのやっぱ中央集権にどちらかとなっていくっていう、うん、そこはやっぱすごくあって結構、ね、あのそれこそ高市さんが総務大臣の時にいろいろ放送法の問題だとか、うん、はい、ああいうのもやっぱりそういうのの一つだと思いますけど、うん、まあまあありましたね。
じゃあそのもうやめようと、
はい、
ここに、うん、総務省にいるのは自分の未来にとって良くないと思ってやめようと思ったらいつなんですか。
いやでももう結構割と3年目4年目ぐらいからもうこれはやめようやめようと思ってたんですけれど、結構やっぱタイミング合わなくて、例えばリーマンショックが来たりだとか、はい、東日本大震災があったりだとか、うん、まあいろいろタイミングが合わなくて、でもそれでもやっぱりもう死ぬほどパワハラされて、うん、もう行きたくなくてしょうがなくて職場に、はい、もう毎日その職場の目の前の通りを渡るんで横断歩道を渡るんですけど、そこの信号待ちしてる時に、あ、知らない程度に跳ねてくれたら今日行かなくてもいいのになって、もう毎日思ってた時期があって
そんな感じなんですか。
それはちょっと鬱っぽいな。
もうだからもうとにかくもうやめようみたいな感じだったんですけど、でもそれはその時だけはでもちょっと親に止められて、いやそういう投げやりになってやめてもろくなことにならんから、うん、そこはやめろっては言われて、その時は本当なんか泣く泣く耐えたんですけど、でただまあもう辞めるって思ってたんで、はい、転職活動とか始めちゃってるしとか、うんうん、でまあ35ぐらいの時にまあ縁もらって、それでまあ辞めてコンサルの会社に出たっていう、はい、感じなんです。
あ、辞めたのは35ぐらい。
35歳ですね。
じゃあ実際に総務省にいらっしゃったのは
9年間いました。
でも結構いますね、はい、9年間、うん、でも、はい、ちょっと最初はさっき言ってたみたいなね、20メートルどうアテンドするかみたいな仕事あっても、
はい、
キャリアを重ねるとその自分でいろいろなんていうんですか、あの主導をして、
はい、
どっちかというと自分がいろいろ頭で自分の頭で考えて、うん、何かまあ国のために役立ててるなみたいな実感を持てる仕事ってあんまりなかったんですか。
うーん、まあ やっぱり霞ヶ関の中でそれをやれるようになるのは最低でもやっぱり30過ぎてからぐらい、うん、で、うん、まあやっぱり40過ぎてからぐらいでしょうね。やっぱ課長級とか室長級とか、まあそこそこ偉くなってからなので、うん、そこまでもう我慢できない、もう毎日こんなことってやっぱり、はい、
じゃあそうやって松本さんとかみたいに能力もあるのにその生活に耐えられず辞めちゃってる人が多いというのは国家的損失ですよね、うん、はい、そういうことをね、
まあ、そう、まあそうですね、政府下の立場からしたらそうだと思います。もう同期で半分以上辞めてる企業とかあったりするらしいんで、
うわ、そうなんだ、はい、それはまあパワハラがひどかったり、
まあですね、あの今みたいなそういう結局これ何なんだろうだとかもありますし、
何をさせられてるかわからないということをやってるとやっぱり能力あるとかえって余計なんかいてられないでしょうね、そこに、うん、で辞めて、はい、最初は何をなさったんですか。
辞めて、まあ、で、まあ、コンサルの会社に行きました、はい、で、コンサルの会社行きつつ、まあまあ、それは、まあ、まあ、新しい世界なので、まあ、修行だみたいな感じでやってましたけれど、はい、うん、はい、まあ、そこからでもなんかベンチャー企業行ったりとか、あとはなんか自分で会社アニメーションの会社作ったりとか、
そういうことです、はい、アニメはそうか好きで、
あ、まあ、それもなんか人の縁をいただいて好きだったってよりは縁
何一つ興味ないな、
チャンネルが通らない、
チャンネル以外通ってんない
、はまらない、
純粋な純粋なにチャンネルやな。そういうことをしながら、はい、で、
でもまあなかなかそれがうまくいかなくて、でまたコンサルの世界に戻ってきましたと、うんうん、でそれがやっぱ40ぐらいだったんですけど、はい、それぐらいの年になると周りの身の回りで結構みんななんかそれなりに名を成してきたりとか、またはその、自分のビジネスを作った人がいるとか、うん、やっぱそういう自分の足で立ってる人とか出てくるじゃないですか、はい、うん、でそれを見ながら結構焦っちゃって、で自分もそれやりたかったからベンチャー行ったりとかやったんですけど、はい、うまくいかなかったのでと、うん、でどうしようかなって思った時に、そのあ、なんか特徴立てたいなっていうところから芸人
ってならないって、はい、今のおかしいおかしい、
その選択肢間違えてそういうとこやで、ね、君そういうとこやで、ね、それはまあでも結果それっていうのが、はいはい、それを思いつくっていうのは面白いと思います
よ。そうですね、うん、
あ、そのじゃあコンサルとして何か、はい、あのお笑いやってますよ、漫才やってますよ、はい、ってなったら、はい、コンサルとして生きるかなっていうのが、はい、まず最初のきっかけは、
そこはきっかけはそうです、はい、
でそっから、はい、もう漫才を勉強始めて、はい、お笑いを勉強始めて、
はい、で、まあ養成所、まあ、お笑い芸人なのって今養成所に行かなきゃいけないので、はい、うん、要するに、まあ、学校に行きますと、はい、学校に行くと、まあ、なんか一番なんか200人ぐらいのクラス一番ドベとかなんですよ。
またドベやんか高校の時以来ので
、ってそんなはずないでしょみたいな
国家一種受かってんのに高校卒業したばっかりの子とかと、はいはい、と戦ってドベなわけでしょ、
はいはい、でいやどう考えても俺の書いたネタの方が面白いと思うんだけどなとかって思って、いやこれ納得いかんなと思って、うん、でそこから結構もう真剣になんかちょっと勉強してやりだしたんですよ、はい、でそうするとまあ、なんかやっぱ面白くなってきちゃって、で、うん、まあ、なんかこの何年かはもうひたすらそういうもののなんか研究に打ち込んでみたいな感じで、はい、っていう、まあ、今に至るって感じです。
その、はい、一言一句漫才を書いてみたりとか、
はい、
そのパターンを学習したりとか、この漫才とこの漫才は全然違うものに見えるけど、はい、共通点があるぞとか、
はい、
あ、それはそれで面白いですね、はい、そういう観点で多分見たら、
うん、
でそのを勉強したことを生かして、はい、今ネタを作って M1 を挑戦してという感じですかね。はいはい、
そうなんです、今まさにちょっと M1 の予選中でして、はい、皆さんあのテレビで12月見るあれ6回戦
6回戦決勝ね、
あれ6回戦なんですよと、うん、で今1回戦がちょうど終わってこれから2回戦に行くところなんですけれど、はい、我々やっぱ下っ端芸人はとってでいうと2回戦を通るのがもうこれがすごくハードルが高くて、
言いますよね、
うん、そこをあの、まあ、今今年そうですね、去年でいうと8500ぐらい出るんですよ、はいはい、でそのうち3回戦進むのが350とか、
は
いはい、まあ、20分の1とか、まあまあかなり絞られてるじゃないですか、はい、そこに入るのが目標で一旦今はなんかやっていて、うん、で M1 ってあれメンバーを変えると何回でも実は出られる仕組みが、
ね、
は
い、M1 制度の選択ですよ、はい、これ、
ね、
制度の選択として、
はい、
でなんで私今回今年5回出てました
よ、その5組で5組で出てました、5人の相方と別のコンビで、
そうです、それで5回
出てました。で今 2回戦残ってるのは何組だ
全部取って
ます。おお素晴らしい。
おそれでも最終的に5組とも松本さんになったらどうするんですか。5
組最後のね5組とも松本さんになったらどうするんですか。5組とも松本さんやから決勝に残ったらもし
仮に最後の最終決戦3つともそうだろういやでもそれぐらい難しいんですよ。あの僕らにとってで言うとその3回戦に行くことが難しくて、うん、5つ通してそのうちどれが1個生き残ればいいなぐらいの感じなんですよ。
確率論をとしても確率を高めていってるんや、
はいはい、そういうことなんです、うんはい、
ネタはどういうネタをされてるんですか。その
時、まあ、一応だからあのまあ、いくつかのパターンはあるんですけど、はい、基本は官僚が出てきましたと言って、
は
い、皆さんが官僚持って対して持ってるイメージがあるじゃないですか、はい、なんか融通が効かないんだとか、うんうん、頭が固そうだとか、うんまあ、みたいな感じで嫌なことを言ってみたいな。だから初っ端にだから、
悪役を、
はい、
ヒールを、
はい、そうですね、まあ、税金取る、こうやって覚えていてください。税金を取る方と取らない、はい、あ取られる方みたいな。
相方はちなみにどういう人が多いんですか。
まあ普通にやっぱ芸人さん、普通に芸人さんやってた方とか、はいうん、で結構芸人さん一回辞めた方で、にお願いをして一緒に組んでもらえませんか、はいはい、みたいなことを言って出てもらったりだとか、うん、あの今現役でやってる人たちで言うともう年齢差がありすぎてちょっとなかなか厳しかったりするんで、辞めた人ぐらいで言うとちょうどバランスもいいし、
あそうか、はい、若すぎるってことは、はい、松本さんも45ですか、
はいはい、そうなんで、うんはい、
でそういう最初はまああのみんなが抱いてるあの官僚のイメージで言って、はいはい、でどうなっていくんですか。
でだんだん、なんか、まあ、要は感じ悪いことを言っていくんですけれど、はい、どんでん返しが来て最後官僚がやり込められてざまあみろで終わるっていう。
そのパターンの方が見てる方は、はいはい、一般の人やからカタルシスがあるから、はいはいはいはい、だから官僚は何でも知ってるように知識をひけらかしておいて、はいはい、なんか普通の一般の人が知ってる知識は一切知らんとか、はいはい、あるいは女心を一切わからんとか、はいはい、なんかそんなのが気持ちいいよね見てる方としては、ね、きっと、はい、あそういうパターンの、はい、あーだからそうやったら全然経歴が違う人の方がいいですよね、はい、それやったら
コンビ組むのが、ねはい、なので例えばまあ今一つ組んでるところで言うと、はい、もう本当になんかずっと芸をやってきましたってでも沖縄出身の方みたいな方と組んで、はいまあ、これちょっとなんかネタのあれなんですけど最初は割となんかそのテーマパークに行きたいみたいな話とかをしていて、はい、でテーマパークを僕はめっちゃバカに してるんだけれど途中で話がだんだんひっくり返ってきて、うんまあ、沖縄出身の方が、はい日本に夢はないんだからだからああいうところで夢見るしかないんだよとかって言って、うんまあで沖縄はそうやって何を要はそういう苦しい立場に置かれてるんだから、うんうん、あそこで夢を見るしかないんだとか言って終わるだとか、
あ、まあ、そういうとかです、ね、そういうちょっとメッセージ性も、はいはい、入れてっていう、はいうん、でも本当に多分そういう最終的にやり込められる方がいいんでしょうな、はいうんはい、それかどっちかでずっと嫌なこと言い続けるから
あので去年それをやっちゃってですね、うん、去年嫌なことずっと言い続ける役をやって、うんで3回戦でそれをが動画が出るんですよ。でもそれがもう荒れまくって、はい、もうコメント欄がもう酷評の嵐で去年3回戦で一番つまんなかったのは僕、まあ、イエスマンって組だったんですけど、はい、イエスマンだと
あでもね、はい、一番つまんない言われる方が絶対おもろいのか、はい、極端に酷評かどっちかの方が僕はいいと思うんで目立ってるっていう意味では、
はい、うんちゃんと2チャンネルも叩くっていうか5チャン今5チャンネルです5チャンネルもちゃんと叩かれました5チャンネルではつまらんとかめちゃめちゃ滑るっていうことの一般用語としてイエスマンが使われました
そこまでだったら大したもんや
大したもん大したもん
いやいやそれすごいですやん、
はいはい、でも難しいですかやっぱりそういう国家一周受かった松本さんにとっても、はい、そういう漫才は
むちゃくちゃ難しいですね
難しいですか
未だに答えが分かんないです
いや分からんでしょ
全然分かんないですよね
うんだって巨人賞とかもう来年50年ですけど、はい、去年とか喋ってたら、はい、あるその NGK の舞台で受けへんかったらしいんですよ、
うん、
でもう帰り道やめようって思ってもうやめようって思ってでその同じことを阪神師匠に聞いたら、はいはい、いや相方がな一回滑っただけでなもうやめようとか言うんやそんなかめへんがなみたいな阪神師匠はそういう感じなんですけど、はいはい、だから分かんないですよねそう50年やってて、はい極めてても、はい、ように見えてもそういうね、はい、やってる側はそうなんだから、はい、
客層違ったらだって全然そんな受け方とかだって若い人、うん、巨人師匠とかの見た多分、まあ、ついていけない人とか、ね、今の若い世代でやったら例えばいたりしますよ
ね、まあ、分からんかったらただでもね本当に最初言ってたみたいに、はい、このテンポの良さとか、はい、ほんでお二人ともこの音感がいいんですかね、はい、聞いてて気持ちがいいから、はいはい、特に僕ら年を重ねるごとにその巨人師匠に用事があって会いに行って、はいはい あの舞台見ていくかとか言って、漫才見ていくかとか、あの見せてくださいと言って舞台袖で見てて、はい、なんか感動するようになってきて、はい、なんかうわやっぱりええなっていうのが生の漫才で、はい、しかももう阪神巨人のこの音がいいのかな、音とテンポと間合いが、はいはい、
あとリズムと、
リズムもいいし、はい、もうね40も半ばを過ぎると、はい、シュールな設定とかいらんねん、はい、ほんまにシュールな設定はいらんし、はい、シュールな設定でやってても、はい、こいつら普通のやつやんとか思うんですよ、うんうんうん、やっぱりなんか人と違うちょっとどうかしてる人を見たいから、はい、松本さんは今話聞いててどうかしてるからそのどうかしてる部分を、はい、一般的にもうちょっと受け入れられやすい形になんか柔らかくして、うん、はい、僕らだ聞いてて思うやんか、あの思わない、だからでもやっぱりすごいなと思うんですよ、こう道をこう逸脱していくところが、うん、はい、でやっぱり年いくと怖いから、はい、で松本さんが載ってた新聞記事読んでたら、その先のことが完了になって、完了やってて先の10年後20年後とか分かるから面白くないもってやめたとかって、はい、うん、もう不安なん嫌やん、
まあね、
もう先のことわからない嫌やね、うん、うん、
まあ、そこまで言わないけど、まあでも、ね、安定は必要よね、
安定は必要、はい、うん、だからその中でそういう逸脱してる松本さんは僕は素晴らしいと思うから、僕はしないから、そういうことをもっと逸脱してほしいし、わけわからなくなってほしいし、しかも家族がいるっていうのが、
はい、
僕独身やろなんて勝手に思い込んでたんですよ、はい、ね、そしたらね、奥様もいらっしゃって、お子さんもいらっしゃって、しかも小さいお子さんもいらっしゃって、
は
い、も
う奥さんはめっちゃ怒ってますけどね、なんかむちゃむちゃ怒ってます、なんか、
いやそれ怒るやろ
いやそれは怒ります
よ、怒る怒る、
その子供がやっぱりね、あの成人するまでの間は安定しててほしいやろうね、うん、
で40ぐらいでもうちょっと決裁権を持った仕事ができたわけでしょ、官僚で、
はいはい、
もうそれをね我慢せえよと、だからそういう松本さんは変わってらっしゃるから、はい、そこをどうこうちゃんと舞台上に反映さすかっていう、ごめんなさい、
ね、
偉そうに、
はい、いやいやそうですね、
いやでもすごいお話聞いて面白かったです、
ね、
ありがとうございました。墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年10月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。